伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。去る1月15日、南太平洋のトンガ諸島で海底火山の大噴火が発生し、太平洋沿岸の広い地域で津波が観測されました。海底下の地震による津波ではなく、海底火山の大噴火がもたらした津波でした。今回はこの大噴火と津波発生の謎について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、極めて規模の大きな噴火だったということですね。
そうなんですね。火山の名前はね、フンガトンガ、フンガハーパイというちょっとしたかみそうな名前なんですけれども、はい、この火山ね、1000年に一度とも言われるぐらいの大噴火をしたんですね。で、その噴煙が高さ2万メートルまで上がった。ですから成層圏にまで達するほどだったんですね。で、これね、1991年にフィリピンでピナトボ火山というのは大噴火しましたけども、はい、その時の規模に迫るような大噴火だったんですね。で、その後撮影された衛星写真を見ると、285ヘクタールあった火山島がほとんど消滅しているということが分かりましてね、一つの島が吹っ飛んでしまうほどの巨大噴火だったということなんですね。はい、
周辺の島には火山灰もかなり積もったわけですね。
火山からおよそ65キロ離れた首都のヌクアロファっていうところですが、ヌクアロファのあるトンガタブ島っていう島ではね、一面に火山灰が降り積もりましてね、空港の滑走路もしばらくは使えなかった、で各国からの救援物資の輸送にも障害となったということなんです。で、この島のね、飲み水なんですけれども、トンガではね、雨水をタンクに溜めて浄化して浄水として使っているんですけれども、とにかく火山灰が降ったもんですからね、灰によって水が汚染されているために飲料水の確保っていうのは非常に大きな課題になった。で、それからまたですね、トンガと各国をつなぐ通信用の海底テーブルを損傷してしまったんですから、一時はね、通信が遮断されてしまって情報の収集にも支障をきたしたということなんですね。はい、で、その後ね、オーストラリアやニュージーランドをはじめとして各国から救援の手が差し伸べられましてね、日本も国際緊急援助隊を派遣して救援に当たってきたということなんですね。はい、
この噴火とともに津波も発生しましたね。
そうなんです。このトンガ諸島にはね、およそ170島があるんですけれども、そのほとんどが津波によって被災してしまいました。それからまた津波はですね、太平洋沿岸の各国に襲来しましてね、アメリカではね、カリフォルニアで1メートル31センチ、からずっと北の方のアラスカでね、1メートル、それからハワイのマウイ島で88センチ津波を観測しました。それから南米のね、チリとかエクアドルにも津波が到達をしている。それからまたね、アメリカではね、このカリフォルニア州を中心にして一部の地域が浸水をしましてね、サンフランシスコの海岸で釣り人とかサーファーなどがね、海に流されたんですが、無事救助されたということなんです。はい、で、アメリカのメディアはですね、カリフォルニアなど西海岸での津波というのは、日本で2011年に起きた東日本大震災の、あの時の津波がアメリカのカリフォルニアにも届いてるんですが、それ以来のことだったと言ってるんですね。はい、
日本の気象庁も津波警報注意報を発表しましたよね。
そうなんですね。遠方の海底火山の大噴火による津波っていうのは本当に初めての事例だったんです。で、初めね、気象庁は1月15日の噴火が起きた後ね、若干の海面変動は予想されるが、津波被害の心配はないという発表をしてたんですよ。はい、ですがね、気象庁の予測よりも2時間以上も早く各地で潮位の変化が観測され始めた。そして夜中の12時前にね、鹿児島県の奄美大島で潮位の変化が1メートルを超えたんですね。で、そのために16日の午前0時15分に 津波警報注意報を発表したということなんですよね、
はい。まあ、海域で起きた地震による津波ではなくて遠方の海底火山の噴火による津波でしたから気象庁も戸惑ったんでしょうね、うん、
そうなんですよね。あの日本よりもねこのトンガ諸島に近いサイパンね、サイパン島での潮位の変化は10センチから30センチと割と小さかった、
はい、
ですがね火山からずっと遠く8000キロも離れた日本列島の方が潮位の変化が大きかった。これは一体なぜなんだろうかっていうんで大変大きな謎だったわけですよ、
はい。その理由についてはどのように考えられているんですか。
あの一般にね地震による津波というのは、はい、海底の地形の変動が生き写しに海面に伝わって海面がこう上下することによって起こるんですね。ですが今回のような海底火山の大噴火による津波っていうのはいわばねあの噴火による衝撃波、
はい、
まあ、空振と言ってもいいんですがねそれが原因だっていうふうに考えられています。とにかく巨大な噴火でしたから噴火による衝撃波が空気中を通過していって各地でね2ヘクトパスカルほど気圧が上昇したということなんです、はい。で気圧が上昇すると海面が押されますよね、はい、その押された状態がこうどんどん移動していくとともにですね次第にこれが増幅されましてね、そして津波となって沿岸に襲来したんだというふうに考えられています。
はい、火山の大噴火による津波が遠方まで届くっていうのはあまり知られていませんね。
うん、そうなんです。大変これ珍しい現象、はい。一つね考えられているのはね1883年にインドネシアのクラカトワという火山これは巨大噴火を起こしたんですけどもね、はい、この時にあのアメリカのカリフォルニアの沿岸で気圧の変化による津波が観測されたっていう報告があります。それからまたこの時ね日本では鹿児島の市内を流れている甲突川って川があるんですが、はい、そこをね津波が遡上したっていう報告もあるんですよね、うんうん。まあとにかくね地震も火山の噴火も言ってみれば地球が生きている証拠なんでその意味でもね今回の火山の大噴火と津波の発生というのは私たちやっぱりね地質時代に生きてるんだっていう思いを新たにしたそういう出来事だったと思います。
はい、伊藤和明さんに伺いました。